理解できることも理解できないことも、すべてを感謝していきなさい。そして最善がなされることを覚えつつ、私に委ねていきなさい。
この殉教聖会に、この主が長年導いてきたと主は言えます。この時期において、特に十字架の前に、あなた方は深く静まり、あなた方のこの思いを主の前に差し出していきなさいと主は言えます。
さらに私はこの働きを開き、それを進め、また完成させていこうと主は言えます。日本の宣教において、また日本における計画において、大いなる事柄が起こってくることを思いなさい。
お一人における神のこの計画というのは、あなた方の思いよりもはるかに大きいと主は言えます。その主のご計画をこの受け取るためにも、お一人お一人が十字架の恵みというのをしっかりとこの握っていかなければならないと主は言われます。
さらに私に期待し、また私に良い頼み、私の道を全うしてきなさい。表される栄光のあられは、あなた方の思いを超え、願いをはるかに超えるものとなると主は言われます。
さらにこの教会を土台として神の計画というのは進んでいきますか。この神の御言葉を心に刻んでおきなさいと主が言われます。権力によらず、能力によらず、我が霊によってと主が言われます。
それでは天の故郷を最後に賛美したいと思います。天の臨在を賛美したいと思います。
天の様、予言の言葉をありがとうございます。ショートメッセージと特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。
東京安定教会のパウロ秋元牧師にメッセージを取り付いていただきます。主に期待して感謝を持ってお迎えしましょう。ハレルヤ。
あれ、何にもない。ヘブル人への手紙の10章開いてください。13節をお読みいたします。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。で、主がですね、26世紀を特別に立てておられるということを感じます。 特別な信仰の表れとしてですね、この我々にそれを通してメッセージを送ってるっていうことを感じるんですね。そしてこの26世人の事柄、そしてこの信仰者たちがスタートとして日本においての本格的な主の技と栄光がね、表されたっていうことを感じるんですが、その時にこういう思いが来たんですね。どういう思いが来たかっていうと、その26世紀のところで主の矢が放たれて、そしてですね、今の時代っていうのは特別な時代なんですね。イエス様の再臨が近づいていて、そして日本における神様の計画の成就の来る時代となっています。その26世紀が放たれた矢がここで刺さり完成するっていうね、そういうようなちょっと思いが来て、で、26世紀の時代で起こったことと、今のこの時代は大きな関わりがある、つながりがある、大きな意味合いがあるっていうことをね、ちょっと感じました。ですから、何百年前に素晴らしい信仰を残して死んだこの26世紀っていうのは、今のこの時代に特別な意味があって、語られており、そして私たちがその26世人のことで始まった日本の宣教の、この大きな結論のポイントにね、かかってるっていうことをちょっと感じます。それとともにですね、ちょっと感動していることがあるんですね。それは何を感動しているのかというとですね、この2月5日っていうのは殉教日ですよね。で、日坂っていうのはここであるわけですね。で、数百年前に26世紀が2月5日この場所で今日のその日ですね、殉教したわけですよね。そしてね、ここに建てるということなんです。普通こんなこと起こりません。まさに26世紀の死んだ場所、殉教した場所に立ってね、そして26世紀は死をたたいてましたけども、共に死をたたえるっていうのはですね、これ奇跡です。皆さん、普通こんなことは起こりません。で、我々はまたプロテスタントなんだからですね。で、その中にね、主のね、特別な手がここにあるぞということをね、感じるのです。ですから皆さんね、私たちは神の前に集会を行っていますが、神が共にここに臨在され、思いを持って導いておられるということをね、覚えていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、メッセージの方に入っていきたいというふうに思うわけですけどもですね、26世紀のところにですね、動いちゃいけないんだな、これね。あ、こっちにもある。この殉教、日本最初の殉教者たちなわけですけども、26世人はですね、そこに来たときにですね、私は殉教の厳しさを感じるんであろうと、こう思ったんですね。ところが、キャラ牧師がおっしゃったようにですね、明るさを感じたんですよね。そしてですね、明るさを感じただけではなくて、こっち行っていいですかね、ピー行ってもね、なんか牢屋の中に入ってるような感じで、で、どうして明るさを感じたのかっていうとですね、26世紀が持っていた天に対する希望なんですよね。で、彼らは天における希望を持っていて、その26世紀っていうのは非常に困難な中で殉教していったそういう方々ですけどもですね、そこに特別な光と明るさを感じたと。だから、この殉教の裏にある天国ですね。天の希望っていうのは大きなポイントであったっていうことをね、ちょっと感じるんですね。しかしですね、 聖書ではね、ちょっと違う言い方をしてるんですね。で、我々は、天に行くものです。ですから、天に行くっていう希望を持ってます。それで、天の御国において永遠に生きるっていう希望を持ってるんですね。で、まだそれは成就してません。希望だから。これから起こる祝福だから。ところがですね、聖書ではですね、天に行ったものとして、天の国籍のものとして、生きなさいって書いてあるんです。だから希望なんだけど、現実だぞって言ってるわけですよね。だから、私たちは、天に行くかもしれない、天に行くものだっていう希望ではなくて、天のものであるという認識を持ちなさい。こう書いてあるんです。だから我々は天のものとしての意識を持つ。で、これはですね、私たちは世の荒波をくぐっていく上で重要な意味を持つと。そしてですね、その中で、希留者として生きなさい。つまり、私たちはこの世に生きてんだけど、この世のものではなくて、天のものであって、この世は希留者であるっていうことをね、神様はその中で言っています。で、天は現実です。そして、天はですね、私たちの相続地であり、で、私たちは天にあるものなのですね。フィリピンでクルセードをやったときに、モンテベスタっていう村でやったんですね。で、そこに、320人から40人ぐらいの人たちが集まってクルセードをしました。で、そこでフィリピン人の牧師が集まってね、いろいろ手伝ってくださったんですが、そのフィリピン人の牧師の中のリーダー的な存在、それがですね、なんか何しに来たって顔するんですね。で、こっちも疲れてますからね、ムカッとしてね、何とも言えないぶつかりがその方と間にあったわけです。でもまあ、ともあれ、そんな中、クルセードを始めたんですね。そしてクルセードを始めた時に何が起こったのかっていうとですね、精霊の激しい動きが起こりました。こんな動きを見たことはありません。320人から40人中280人が救われたのです。で、私たちはね、驚きましたし、喜びましたし、主を崇めました。そしたらですね、その牧師も喜んじゃって、本当に嬉しそうな顔をしていて、そして態度が一変したんですね。睨み合ってたのが突然仲良くなっちゃってですね、また肩組んで永遠に一緒に行こうみたいな感じになっちゃったんですね。そしてですね、帰るとき、我々ジプニーに乗って帰ろうとしたんですね。で、彼が言うんですね、天で会いましょうって言うんですね。で、我々はですね、初めて来てもう何度も来るつもりの人が、いや、天じゃなくて、また来ますからまた会いましょうって言ったんですね。そしたら彼が言うんですね、天で会いましょうって言うんですね。で、私、いや、また来ますから、こっちで会いますよって言ったんですね。そしたらね、天で会いましょうって言うんですね。すごい。で、私はね、いや、また会いますよって言ったんですね。そしてね、天で会いましょうって言うんですね。でね、それで別れちゃったんです。そうしたらですね、なんであの人とあんなこと言ったんだろうって、ちょっと私はね、心に深く、何とも言えない疑問として残ったんですね。そしたらね、一ヶ月後ぐらいだったかな、奥さんから手紙が来たんですね。そしてその方がね、急死したって、心臓かなんかの病で、急死したっていう連絡でした。で、私ね、その時、分かったんですね。ああ、あれはね、精霊が言わせてた。精霊がこの人とは次に天で会うことになるぞって言わせてた。私はね、そう確信いたしました。で、私が死んで天に行くときに、その人はね、私を迎えに出ているでしょう。ちょっと顔を忘れちゃいましたけど。で、私は天で会うのです。で、私は天でですね、その方と、さらにね、神様のなされたことに関して話し合うでしょう。で、皆さんね、私たちは天のものなのです。で、私たちは天に希望がありますが、 主が言われているのは天の希望のことを言ってるんじゃないんですね。天のものであるっていうことを言ってるんです。天のものであるものとして生きなさいって言ってるんです。それでこの世では希留者として生きなさいとこう言ってるんですね。じゃあこの世では希留者として生き天のものとして生きるっていうのはさらに具体的に言うとどういうことになるかと。これはですね、木原牧師も言われた通り、天に生きるもの、天の国籍のものとして生きるっていうことは、神の御心を行うことです。で、私たちに神様は御心を持っておられます。その御心を行うことです。この世に生きるっていうのは何かというと、私たちのお心を行うことです。で、私たちは希留者として生きるっていうのはどういうことかっていうと、この世に生きながら、しかし、主の御心を行っていくと。これを神様は言っておられるということね。どうぞ覚えておいていただきたいと思います。ですから私たちは天に希望があるんですが、天のものなのです。で、天に国籍があり、天のものとしてここに生きているのです。天のものとして私たちはですね、永遠に向かっての歩みをすでに始めているのです。それで天に向かって私たちはこの世においては御心を行い、希留者として歩んでいく。こう思っていただきたいと。こういうふうに思います。それとともにですね、この26世人の殉教を思うときに、こう一つ感じることがあるんですね。私は世界的に著名な器と何回もお会いいたしました。その中で非常に印象的な、出会いはですね、マーリン・キャロラズ氏ですね。20世紀最大の伝道者の一人ですね。とお会いしたんですね。で、お会いした時に、マーリンさんと話したんですが、その時にですね、マーリンさんがこう言われたことがあるんですね。何と言われたかと、迫害が起こる。こう言ってました。それとともにですね、私はですね、中国の地下教会に行ったときに、中国の伝説的な器、二十数年間投獄されてね、屈しなかったね、神の器、そのワンミンタオとお会いいたしたんですね。会ったときにね、みんな泣いてました。ワンミンタオの奥さんも、我々もみんな泣いてました。ワンミンタオだけ泣いてませんでした。冷静だったね、やにね。そしてですね、一緒っていう人がいて、すごく親切な方だったんですが、その時にですね、ワンミンタオとお話しするとですね、ワンミンタオが御言葉ばっかり言うんですね。イザヤの何章何節とかね、エレミアの何章何節とか、そればっかり言うんですね。で、自分の言葉で喋んないわけですね。私がこう言うと、何章何節、何章何節、何章何節って言うんですね。そしてね、それを調べてみるとね、みんな一つのことしか言ってないです。迫害が始まる。困難が始まる。これしか言ってないんですね。で、あとでどうしてそういう言い方をしたか分かりました。そばにいた人の良さそうな市長の方が政府の係員だったんですね。見張ってたんですね。だから言わなかったんですよね。で、その時言われたのは、迫害が起こるということですね。で、聖書を見てみますとですね、再臨の直前にそういうことが反キリスト、二世キリストを中心に起こってくるっていうことをですね、書いてあるわけです。で、私はですね、どういう形にしろいろいろな迫害が起こってくるであろうと、こう思っております。どうしてそう思っているのかというと、聖書にそう書いてあるからです。で、聖書は正しいからです。で、それに対して備えるということはね、重要な意味合いがあります。ただしですね、備えるとなるとですね、圧迫を感じるのですね。何の圧迫を感じるのかというとですね、最後までね、主の御心を行い続けることができるかどうか、裏切らないで主に従い続けることができるかどうか、で、こういうことなのです。特にですね、迫害が始まったとき、例えば、 今私は説教者として立って説教してますよね。そうなりますとね、皆さんが裏切るよりも私が裏切る方が許されない、そういう立場がにあるのですよ。もちろん私はね、神を裏切るつもりはありませんが、神を裏切らないで居続ける強さを持ってはいないのです。だからつまずいちゃったら嫌だなっていう、そういうようなね、思いっていうのは常にありました。で、皆さんの中にもそういうような思いを持っている方がいらっしゃると思うんですよね。しかしね、この時にこう神様が、マーリン・キャロラズのことを通してね、語ってくださったんですね。すいません、立ったり座ったりしながらリハビリやりながらやってるんですね。それは何かというとね、マリンさんとお付き合いしていたんですが、その本を読んだ時に最初ね、こう思ったんですね。あ、私の上だと思ったんですね。こっちの上だぞと。しかしね、それはちゃんと本を深く読んでないだけの話であって、深く読んでたらですね、私こうも、ね、思うようになっちゃったんですよね。マーリンさんと私との差はなんと大きいんだろうと。で、非常にこのマーリンさんのを通しての主の栄光の現れを見るとですね、もうとてもとてもかなわないと。そしたらですね、ちょっと不満が出ちゃったんですね。ちょっと神様ね、不公平じゃないですかって。あっちはあんだけの高みを神様が与えてるのに、私にはそれを与えていないと。こういうふうにね、私はね、思ったのです。だからそれを神様に言ったんですね。そしたらね、神様に言ってきました。何かというと、あなたは思い違いをしていると。あなたが見ているマリンさんを通しての栄光っていうのは、私がマリンさんを通して働いた私の手である。で、マリン氏も素晴らしい器ですけど、弱い器であると。しかし、マリンさんを通しての栄光は、私の栄光である。と、こう言われたんですね。あ、そうするとね、こんなとこがいたんだ。ということはですね、まあ、私たち一人々、皆さんもそうですけど、たくさんの要素を持ってますよね。しかしね、主が働くときに、私を通して主が現れるのです。で、皆さんを通して主が現れるのです。で、私がマリンさんでですね、とても近づけないと思ったのは、なんで近づけないと思ったのかっていうと、マリンさんを通して主が現れている、その主だったからです。主と競争したって勝てっこないです。そしてですね、その時にちょっと感じたんですね。何かっていうのはね、主が私たちのうちに働いてくださる。で、私たちがですね、弱く、そしてね、何もできなかったとしても、主は求めるものを捨てませんから、求めるときにね、栄光を表してくださる。で、その中でね、一つ分かってきたことがあります。私は裏切るようなものなんです。裏切ったってね、皆さん、びっくりしないでください。当たり前なのです。そういう弱さを持ってるんですね。しかしね、私はね、神が助けるってことを知ってます。じゃあどうするか。願うのです。神様のところに行くのです。そうするとね、私に何が起こるのかって。皆さん、神の強さが現れてくるのです。私ではありません。マーリンさんの素晴らしいことはね、マーリンさん言われると思います。私ではないよ。ってね、神様ですって。皆さんが素晴らしいことをなしてね、栄光を表すとき、皆さんを通していろんなことが起こってますよね。その時皆さんも思うんでしょう。私でない神。で、私たちが弱さを知り、で、神に求めるときに栄光が表されると。26聖人を考えるときにですね、ちょっと私はね、この考え方はおかしいんじゃないかと思うことがあります。ルドルフ・イヴァラギ8歳でしょ。ルドルフ・イヴァラギは あたかもすごい人のかのように書かれてるっていうことに関してね、私は反対です。ルドルフィゴ茨城も反対してると思います。ただの8歳の男の子ですよ。もちろん素直さとか信仰があったとしてもね、普通です。たくさんの欠点がありますよね。じゃあどうしてルドルフィゴ茨城を通して主がルドルフィゴ茨城が素晴らしい働きをしたのかっていうと、彼は主に頼ったのです。あれはルドルフィゴ茨城ではなくて、ルドルフィゴ茨城を通して主が現れたのです。すみません、12月まで入院してましたのでですね、口がくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃく 私はですね、非常に大きな欠点がありましたっていうのはたくさんあるんですけど、そのうちの、自分でもね、忌み嫌う欠点っていうのがあったわけですね。それは何の欠点なのかっていうとね、人前で話せない。もう、支離滅裂になっちゃう。赤面症。そしてね、話すとね、下手な話ってんじゃなくてね、まさに、かわいそう、あの人に話させて、話させるなんて、なんとかやめさせてあげたいっていうような話になっちゃうのです。そして私は思いましたね、この欠点がある限りね、私は大変な人生になるだろうなと。そしてね、この欠点がね、私の人生をね、マイナスに導いちゃうということをね、私は強く思いました。これがあったらダメだと思ったんですね。そしたらね、牧師の道に導かれちゃった。で、最初に説教したときに、キャンプのね、朝の説教したんですね。短い説教ね。教会員の前で30人ぐらいの教会員の前ですね。上がっちゃって、私ね、死ぬんじゃないかと思いました。そしてね、二晩連続徹夜。眠れない。で、私ね、このままね、説教者になったらね、死ぬぞと思いました。ですね。で、その時まで私ね、よく知らなかったんですね。主が助けてくださる。主が働いてくださると。私知らなかったんだ。しかしね、私はクリスチャン生活の中で分かってきたんですね。私は欠点があり、失敗があり、問題があります。そしてね、殉教だなんて言った時に、私の肉の力で言ったらね、どこで逃げ出すか分かりません。私はそういう弱い人間なのですね。しかし何が分かってきたのかっていうとね、その私が主に求める時に、主は裏切らない。主は働いてくださる。主は強めてくださる。主は勝利を与えてくださるってことなのです。で、私はクリスチャン生活で体験したことはですね、主の愛と、主の力と、主の恵みと、主の勝利だったのです。今皆さんその歩みの中に入っていますよね。で、主に頼り始めた時にね、主が働き始めた。で、赤面症で全く人前に立てず、話もできなかったのは、主が助けてくださったんですね。で、私はですね、2万人の前で話しました。おそらくプロテスタントでは一番だと思いますが、1000万人の前で、テレビ電動ですからね、ブラジルのテレビ電動で、私は話しました。私は話した時にですね、もう鳥のように自由でした。こうやってね。で、テレビ電動で1000万人のテレビ電動の時にカメラがこっちにあって、こっちにあって、固定のカメラが2個こうあってですね。で、真ん中のカメラの下は私を追っかけてたんですね。で、私はこっちに向かって説教し、こっちに向かって説教し、こっちに向かって説教し、まるで鳥が飛ぶようなものだったのですね。で、私はですね、主がね、その時働いてるのをよーく知ってました。で、皆さんね、主に期待してください。 で、いろんな問題とか困難が起こりますが、皆さんすでに主は勝っております。真に主に求め、そして主に願う者に主の栄光が現れるのです。皆さん、御業が現れるのです。祝福が現れるのです。で、もちろん殉教の時代になるかどうかは分かりません。そこに引っかかるかどうかは分かりませんよね。しかしね、引っかかったとしても皆さんね、多くの方々はその中で主の助けを見、栄光を見、祝福を見るでしょう。で、多くの方々はその時主のところに行き、主の素晴らしさとその主の栄光のあられを見るでありましょう。で、その時にですね、私たちはね、主の特別な喜びを体験するのです。あの26世人のことからはね、26世人は優れているんですが、実はあれは神の物語です。神が弱い人間に何をなしてくださったか。私ね、こう思いましたね。ペテロ・バプティスタ、あれ65でしょ、神父になって65でしょって思ったんですね。60昔ですよ、65にもなればもうね、悟ってんだろうなと。普通の人とは違うんだろうな、煩悩なんてないんだろうなって、仏教的な用語言っちゃいましたね。そしたらね、この間あの木原牧師と小菅牧師と私とですね、あの焼肉屋に行ったんですね。食べ放題の焼肉屋。そしてね、食べ放題の焼肉屋で最初にお金払っていくんですが、木原牧師と小菅牧師のお金を払ってね、そして私だけ別料金にするんですよ。それでちょっと見てたら、横で見てたら、私だけですね、お金が少ないんですよ。そしたらね、小沢牧師ね、堂々と言ってきました。あの、老人割引ありますか？誰に物を言ってるんだと。具体的にね。で、私ね、71なんです。あのうちの子供はね、71だと全然思ってないって言ってましたけどですね。そうなんですね。で、昔ねそれを見た時にね、そのあ、このぐらいの年齢になるとね、もう違うんだろうな、ショックとかいろんな反応は違うんだろうなと思いましたけど、一つ分かりました。全然同じです。変わりません。悩み傾向の人はずっと悩みます。しかしね、一つ違うことがあるんですね。それは神様が私たちを愛してくださって助けてくださる。神様は私たちを愛してくださって最善を与えてくださる。皆さんね、困難な時ほど神の愛と恵みが体験する時はありません。中途半端に神のところ行くからです。ちゃんと神のところ行ってください。で、この26世人を通して何が表されたのかっていうとですね、26世人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世人に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった、この神様の栄光です。そして今私たちに神様は何をなそうとしているのかっていうとですね、私たちが強くなって神の御前に神を裏切らず、で、御心を行い、そして栄光を表すことではなくて、神に頼ることによって、神が私たちのうちに働き、私たちは勝利を見、栄光を見ることなのです。で、神の栄光が表されます。神の栄光が表されます。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか？私たちです。誰を通して表されるんでしょうか？強い人ではないのです。これは弱いものなのです。ただ弱くて神様に頼らなかったらどうにもならない。で、そういう人いるでしょ、皆さん。弱いのに神様のところにちゃんと行かない。中途半端に、ね、行くと。しかし神は真に神様を願う者、助けを求める者、そして神様を求める者に働いてくださるのです。なぜそうなのかというと、私たちが愛されているからです。私はですね、長いクリスチャン生活の中で知ったのはね、神の愛でした。そしてね、神は見捨てない。神は私たちの最善を知っておられる。助けてくださり、さらに神は勝利を表してくださるということをね、 覚えていただきたいと思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き導いてください。何か神様を信じてんだけどちょっと迷ってる人がいます。迷ってるがゆえに神様を信じてるんだけど神様は分かりません。しっかりと神様に立って他の霊的なものを断ち切り、一筋に神様に従っていきなさい。その時特別な祝福がその神様を通して表されます。召しがある方がいらっしゃいます。それが逃げていますが、逃げてはなりません。従いなさい。それがあなたの最善であり、あなたはそれを見て驚くでしょう。また神様に対してですね、不信を持っている方がいらっしゃいます。すべてを感謝しなさいと主は語っています。感謝する中でそれがいかに大きな間違いだったかということをその方は知ることになります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおの癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ癒しを行い解放を行ってください。イエスキリストの皆によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエスキリストの皆によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエスキリストの皆によってお一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。長い間不眠で薬を使ってもよく眠れなかった人がいますが、これが癒されました。今日の夜からぐっすりと眠れます。喉と鼻が悪い方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。頭の血管に問題があった方が癒されました。イエスキリストの御名によってお一人お一人の体の精神に癒しを宣言する。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。